どうも、浅田です。今回この音声ではですね、お金の厳選シリーズ第6弾として、富を生むシステムを作る方法ということを話していきたいと思います。今回お金っていうことではなくて、富っていう言葉を、使うことにしたんですが、それ何かって言ったら、単純にですね、お金だけが富ではないっていうことですね。富とは何かっていうと、普通の人は多分お金とか資産とか、なんでしょうね、土地とか不動産とか株とか、車とかもそうですよね、物、そういうものが富だというふうに思ってると思うんですけど、僕の言う富っていうのはもうちょっと抽象的概念で、要は人生をより良くするためのものが富であると、いうことなわけですね。だからそこには感情も入るし、人間関係っていうものも入るし、なんでしょうね、あるいは生きがいみたいなものだったりとか、ビジョンとかね、仲間とか、そういうのも全部入るわけです。そういうですね、広い意味での自分の人生を豊かにしてくれるもの、ということを富というわけですけど、その富が、どんどんどんどん増幅される、生み出されるようなシステムというものを具体的に作っていかなきゃいけないわけです。で、お金の厳選シリーズ1から5、でですね、いろいろ話してきましたが、5で、第5弾でまとめ的な、ことをしてですね、割と具体的にこうビジネスプランにまで落とし込んだわけですね。三浦さんっていう人を介してですね、じゃあ三浦さんが何やるかっていうこと、三浦さんがもし何かやるとすれば、こんな提案もあるよね、こんなこともあるよね、こんな世界もめがけるよねっていうことを、ある種公開コンサルティングみたいな形で、具体的に落とし込んできたわけですけど、まだまだ、聞く人によっては抽象的だっていうことがあると思います。もちろんですね、何か思い浮かぶとか、アイディアは思い浮かぶと思うんです。話を聞いて、知識も得られた、で考え方も分かった、で実際のケーススタディとしてミイラさんっていうものの登場が出てきて、でミイラさんの話を、なんでしょうね、追体験していくことができますから、だからそれなりにですね、こんなことやったらいいんじゃないかなとか、こんなことやってみようとか、あるいはメルマガ書いてる人とか、Facebook やってる人とか、Twitter やってる人だったら、こんな風に、文章書いてみようとか、そういうことがいろいろ思い浮かんだと思います。で、実際にですね、アンケートいろいろ読んでる限りでは、いろんな変化が実際に起こってます。で、結構面白かったのが、このお金の厳選シリーズ、どれぐらいですかね、1ヶ月ちょいぐらい今もうやってるんですが、これまでの5本の音声でどんな変化がありますかっていうのを、5段目のアンケートで、取ってみました。で、その結果ですね、会社を辞めたっていう人もいるし、あるいは、引きこもっていたんですけど、バイトを始めましたとかっていう人もいたし、そういうような大きな変化じゃなくても、メルマガの文章をちょっと変えてみたら、自分の本音を出すようにしてみたら、初めて読者から返事が来ましたとか、ブログにコメントがつくようになりましたとか、Facebook でコメントがつくようになりましたとか、いいねボタンが押されるようになりましたとか、そういうような小さな変化までいろいろあるわけですね。で、実際にビジネスを応用したら売上が上がりましたっていう人もいましたし、それはですね、聞く人それぞれの、現実、レベルですよね。今置かれている状況っていうものによるんで、どんな変化が出てるのか、まちまちだと思いますけど、いろんなですね、細かい変化から大きな変化まで、出てるんだなっていうことを実感しました。で、まさにですね、僕が今、このお金の厳選シリーズで伝えてることっていうのは、人の可能性を広げましょうっていうことを言ってるわけですね。で、人の可能性を広げることによってお金も得られるし、楽しい世界が描けるじゃないですかっていうことなんです。で、しかも、そのビジネスとしてそれをやるっていうことは、こんな人増えたらいいのになとか、こんな、ことが分かる人、この考えを共感してくれる人がもっと増えたら、世の中良くなるのになっていう、そういう素朴な思いっていうものを、現実にすることができる。つまりそれっていうのは世界を本当に作ることができてしまう、ようなことなんですね。だからビジネスっていうのは何がいいかって言ったら、そういう自分が目指してる世界っていうものを作りながら、自分も楽しみながら、相手を巻き込みながら、全部こう、なんでしょうね、巻き込んで楽しいことができるっていう、今この瞬間を生き生きと生きれるっていうのがビジネスのすごいいいところだと思うんですね。単純にお金が儲かったってね、別に生きてる実感なんて湧かないですから、お金があるだけですからね。それ使ったところで、フェラーリとか家とか、海外旅行とか行ったところでですね、やればやるほど自分のちっぽけな、存在ってものに気づくわけです。結局誰からも愛されてないなとか、誰も仲間がいないなとか、なんか虚無感に襲われると思うんですね。だからビジネスっていうものを使って、なんかやりたいことをやって、自分の人生、 豊かにしていけばいいんじゃないかって思うわけです。で、同時に他人の可能性を広げるってことをすれば、他人の人生も豊かにできるし、そして同時にまたそのね、シンクロニシティっていう言葉も使ってますが、あるいは融合ですよね、自分のお客さんと出会い、があることによって自分の世界がまた広がるわけです。例えば僕で言えば、創造的破壊クラブっていうもので、クライアントになってくれた、マイコクラブ、マイコジャパンっていうものをやってる人の紹介で、京都の舞妓さんに会えるようになって、遊びに行けるようになったわけですね。他には、漫画家育成講座をやろうとしている人がいて、その人の紹介で漫画家さんに会うこともできましたし、他にもいろんなですね、お客さんから紹介されることってすごい多いわけです。そうやって自分の世界まで広がってしまう。それがビジネスのすごくいいところ、だと思うわけです。だから自分の殻も破らなきゃいけないし、相手の殻も破らなきゃいけないわけですね。で、それが実際に、このお金の源泉シリーズ、まだたった5本の音声しか配ってないわけですけど、その5本の音声を通して、実際に少しずつ人生が変わり始めた、あるいは、今まで気にしてなかったことを気にし始めたっていう人が、何百人もいた。ということはですね、これが一つの実例になるんじゃないかなというふうに思うわけです。だからまさに今、これを聞いている人がですね、体験していること、を同じように他の人にやってあげればいいわけです。もちろんその話す内容っていうのは、いろいろだと思います。あなたが教えたいこと、あなたが話したいこと、シェアしたいことっていうのを話すべきだと思うんで、だから別に、ね、僕が話していることを丸々コピーしてって話ではないですよ。あなたが喋りたいこと、あなたがやりたいことをやればいいんで、でも結局それは、しっかりと、まあ、前回の音声、5本目の音声で話した通り、情報とマインドセットと、体験、その3つっていうものを満たしながら、伝えていくことができれば、本当にこうインターネットっていう直接つながりがない関係性なのにもかかわらず、人って変わるんだなっていうことが実感できるはずです。そして実際にあなたが何かこの音声を聞きながら、このシリーズを聞きながら、少しでも何かに意識を向けてみたりだとか、コンビニで買うものが変わったりだとか、そういうことがしている、もし、そういうふうになっているっていうことであれば、自分がですね、それを体験しているわけですから、だから無理だってことではないはずなんです。無理なわけないですからね、これいいよって思ったものを紹介したら、それを1000人が見たらですね、何人か買うわけですよね。それを、それがビジネスですから、だからぜひですね、そんなに難しいことじゃないっていうことを、実感してもらいたいですね。で、それっていうのは小さかったことから始まります。で、今回話したいことっていうのは、まあ今まで、学んできたことをもっと具体的に、システムとして、落とし込んでいく方法っていうものを話したいと思います。システムっていう言葉を使いましたが、なんでシステムが必要なのかっていうと、それは世の中にあるものは全てシステムでできてるからです。システムなくして、何かが続くことっていうのはまずありえないわけですね。例えば生態系とか、あるいは何でしょうね、気候とか、地球の気候とかですね、もっと広いところで言えば太陽系っていうものもシステムですよね。太陽の周りをぐるぐる回りながら、地球も自転しながら、あるいは月っていうものがあることによって、潮の満ち引きがあったりだとか、いろんなそういういろんなものが相互関係して、成り立ってるものが全て、それがシステムってものなんですね。複数のものが複合的にこう相互関係し合って一つの体系として、成り立っている。それがシステムっていうわけです。パソコンとかもシステムですし、まあ、身近なものは全部システムですよね。社会っていうものもシステムだし、会社っていうものもシステムだし、人間関係っていうものもシステムだし、教育ってものもシステムだし、あらゆるものがシステムというもので、つなぎ止められているわけです。一つ一つはバラバラかもしれないです。例えば人間であれば一人一人ってのはバラバラなわけですよね。人ですから、人がいっぱいいるわけですよね。単体の個体がいっぱいいるわけです。で、それっていうのは、群れをなすことによって何か大きなことができたりしますよね。で、じゃあ群れをなすっていうことはそこに秩序がないといけないわけですから、だから法律であったりルールっていうものが生まれるわけです。そういうものをがあって、初めて社会っていうシステムが成り立つ。そして、それがうまくいくから、社会ってものが繁栄するわけです。で、言ってみれば、今の社会、日本とか世界とか、 の社会っていうものは、いろんなところに不具合があるわけですね。システム的欠陥がある。だから、不況が起こったりだとか、バブルが、膨らんだり弾けたり、そういうことが起きるわけです。あるいは円高とかね、円安とか、そういう細かい変化がいっぱい起こるわけですね。結局安定してないわけです。まあ、本当に完璧なシステムっていうのはないわけですが、安定っていうのはしないですからね。でも、まあ、少なくともですね、今の日本の状況を見ていると、欠陥だらけ、と言わざるを得ない。それはですね、いろんな解決策があると思うんですが、まあまあ、組織、システムがでかくなればなるほど、その改善っていうのは難しくなるわけです。で、僕らもそういうシステムを作っていかなきゃいけないわけですが、じゃあどんなシステムを作らなきゃいけないのかということですね。じゃあうまくいってるシステムとうまくいってないシステムの違いって何か、ということにちょっと、着眼してですね話していきたいと思うんですが、一つ大きな決定的な違いがあります。それは何かって言ったら、自然体であること、です。不自然か自然かっていうことです。システムっていうのは必ず自然体であることが重要なわけです。つまり何かって言ったらスムーズだってことです。ストレスがないとか摩擦がないとか、無理がないっていう意味です。だからそういう意味で僕らの人生っていう一つのシステムも自然体である必要があるわけです。こういう話をするとね、また不思議な話に聞こえるかもしれないですけど、不自然なシステムっていうものがうまくいかないことっていうのはみんなよくわかってると思うんです、実感として。例えばあなたが会社に勤めていたとして、そこの環境が悪いとすれば、あなたはうまく働けるのかっていうと、おそらく働けなくなっていくわけです。それは何が問題かっていうと、システムが不自然なわけですね。例えば能力のないやつが上司になっていたりだとか、いろんなこう問題がある、ルール的、制度的な問題があったりだとか、なんでしょうね、古い人と新しい人の摩擦があったりだとか、いろんなそういう摩擦があるから不自然になっていくわけです。で、その不自然さっていうものがいびつに広がっていった時に破綻していくわけですね。つまり本当に理想的なものっていうものは、それこそ円とか球体とか、そういうような自然体なものが、非常に優れたシステムだと言えるわけですね。で、不自然なものっていうのは基本的に長続きしないです。あらゆるもの、不自然なものっていうのは、長続きしないですね。だからよく言われることですけど、人工物と自然物っていうものは自然のものの方が、風化に耐えるわけですね。例えばビルとかっていうのは、1000年後の未来とかね、よくシミュレーションで、やってたりしますけど、1000年後とかにはビルとかもう跡形もなく崩れ去ってるわけです。コンクリートっていうものが風化に弱いわけですね。でも岩とかっていうのは、岩に文字を刻めばそれが、1000年2000年残るっていうのは普通にあるわけです。そういうふうに結局人が作り出したものっていうのは多くの場合不自然なわけですね。で、かといって、じゃあ自然なものを僕らが作れないのかっていうとそうではなくて、だって人間自体も自然から生まれたわけですから、だからあくまでこう、自然なものっていうのは作れるはずなんです。自然に近いものっていうのは。もちろん僕らが、想像して、考えてですね、アイデアを思い浮かべて作っていくわけですから、完全な自然とは言い切れないわけですが、でも自然に近いものっていうものは作れるはずなんですね。で、じゃあ自然に近い、システムとはどういうものなのかっていうと、まあ、ビジネスっていうものに限定して話していくと、ビジネスにおける自然っていうのは何かって言ったら、ちょっと具体的な話になっていきますけど、一つはニーズを満たせることです。そして二つ目、方法論があることです。そして三つ目、ビジョンがあること。そして四つ目、循環していること。この四つです。この四つを、システムとして組み込んでいく。ことによって自然な、ビジネスっていうものが成り立つわけですね。循環っていうのは括弧書きで融合進化っていうふうに書いてもらってもいいですね。4つ、ニーズ、方法論、ビジョン、循環。この4つを、描くこと。しかもシステムとして。で、イメージとしては螺旋を描くことです。螺旋階段、時代っていうのは螺旋を描きながら、変化しているっていうふうな表現をされますけど、まさにですね、螺旋階段のようなイメージの、システムを描いていくわけです。で、他の音声でどっかで話したと思いましたけど、ストーリーっていうのはなぜ面白いのかっていうと、終わらないから面白いんですね。完結してしまったらもうそこで終わり。だから次を描かなきゃいけない。常に次を描くのがストーリーなんです。 だから僕らは人生っていうストーリーを生きてるわけですから、だから死ぬまで終わらないわけですよね。つまり死ぬまで次、次、次っていうものを描き続けなければいけないわけです。つまり明日があるわけですから、明日っていうものを描かなきゃいけないわけですね。で、それが硬直化した時に面白くなくなるわけですよね。また同じ明日が来るっていうような状況になった時に一気につまらなくなるわけです。っていうことは、つまり次次次と新しい世界っていうものをずっと描き続けていかなければ、僕らの人生は当然退屈なものになるし、ビジネスっていうものになってしまえば、当然それは古くて寝ぼけたものになっていくわけです。同じことの繰り返しっていう、そういう旧態依然とした、業界になってしまうわけです。システムになってしまうわけですね。で、それがうまくいった試しっていうのはないわけです。伝統文化とか伝統的な、ビジネスっていうものはいっぱいありますが、伝統っていうのは、壊していくものですから、その伝統を守りつつ新しい要素を加えていくっていうものが本当の伝統なわけです。なので、ただ単に伝統を守るだけでは、絶対に廃れていく、腐敗していくわけですね。つまり循環する無限の螺旋を描くっていうことは何かって言ったら、新しい次の世界がスムーズに描けるかどうかっていうことが、非常に重要であるってことです。簡単な話なんですが、新しい世界を次から次に、生み出せるシステムっていうものを持っていたとすれば、ビジネス終わらないですよね。お客さんに対してこんなものもありますよ、こんなものもありますよっていう、提案っていうものが、ずっと新しいものが出せるような環境を整えてしまえば、終わらないはずなんです。何かを買った人、筋トレマニュアルを買った人に次の世界、さらに次の世界、さらに次の世界っていうことを、描いていく。それが循環のシステムだってことです。で、それが描けなくなった時にビジネスっていうのは終わります。よく経済学とか、まあ、ビジネス書とかで話されてると思うんですが、成長曲線っていうものがありますね。何でもそうですが、物事には成長する曲線があると。つまり、一番最初何もなかったところから徐々に、成長していって、そしてどこかでピークを迎えて、今度は衰退していくっていうような曲線があります。で、じゃあビジネス、どんな会社、どんなビジネスも必ず衰退するんですね。じゃあ企業とか会社っていうものが長く続けるためにはどうすればいいのかっていうと、成長曲線を描き続けることなんです。第一次成長曲線があって、それが衰退する手前で第二次成長曲線を描いて、第二次成長曲線が、また衰退する手前で、第三次成長曲線を描いていくっていうことをしていかなきゃいけない。だから、あらゆる企業、例えばコンビニとかはまさにそうですが、常に新しい商品というものを開発し続けてるんです。同じ定番商品をね、ずっと売ってれば、ある種こう安定した利益っていうものは売れるのかもしれないです。ポテトチップスとかコカ・コーラとかね、サンドイッチとかそういうものばっかり売ってたら、それなりの売り上げっていうのは上がるはずなんですね。でも、どっかで衰退してしまうわけです。それはライバルが生まれるっていうところもあるだろうし、単純にそれが売れなくなる、ブームが終わったりとかするとか、そういうようなことがあるわけです。だから、ポテトチップスにしたって、定番商品はあるんだけども、次の商品を描けないのかっていうことを考えていくわけです。まあ、それはだからポテトチップスっていうところだけに、固執せずにですけどね、お菓子会社っていうのは、いろんな商品売ってますから、だからコカ・コーラだってそうですよね。コカ・コーラが売れてるけど、次の成長曲線を描くために別の商品にも手がけてみるとか、コーラの中でも普通のコーラ、ゼロ、他にもいろいろありますよね。で、言ってみればコカ・コーラゼロっていうものがコカ・コーラにとっては第二次成長曲線なわけですよね。だって元々のコカ・コーラがあって、ペプシコーラが出てきて、いろんなこう競争があって、で、そんな中、ゼロカロリーっていう、ペプシコ、コーラゼロ、コカ・コーラゼロっていうのが出てきて、で、じゃあ次何なのか。結局それもね、定番商品になって、一定数しか売れなくなってきますから。だから、次の成長曲線を描かないと、まあ、緩やかな衰退っていうものをしていくわけですね。で、ビジネスも、ビジネスというか僕らのビジネスも同じなわけです。常に次の世界っていうものを描かなきゃいけない。だから、イメージとしては螺旋階段、が無限に続いているイメージなんです。つまり次の一段っていうものを描かないと螺旋階段っていうのは、生み出せないですよね。次の一段、次の一段、次の一段っていうことをずっと描きながら、ぐるぐる回りながら、螺旋しながら上に登っていく。そういうようなストーリーを描かなきゃいけない。そういうようなシステムを作らなきゃいけないんです。 で、システムって何かって言ったら、それが自然にできるっていうことです。無理やりとか、偶然とかではなくて、必然的にそれが自然に生まれてくるシステムっていうものを作らなきゃいけないんですね。今言ったのは4つですね。ニーズ、方法論、ビジョン、循環。そういうシステムです。で、じゃあ、まあ、失敗するビジネスの、特徴ということを話していきたいと思いますが、失敗するシステム、ビジネスっていうのはどういうものかって言ったら、一つはニーズだけに食いついているっていうことです。一つのニーズっていうものがあったとします。そのニーズっていうものは、確かにその瞬間は流行り物として、売れるかもしれないです。ただ、そこにいつまでもぶら下がっていると、それをね、食べきっちゃった時に何も残らないわけです。だから、つまり次が描けないということです。一つのニーズに食いついてるだけ、ぶら下がってるだけでは、次の世界ってものが描けないから、その商品が売れなくなった、そのニーズが満たされた時にもうないわけですね。だから、すごく一時的で、一発屋になってしまう危険性が、高い。で、一発屋のような人たちが長く続いている理由っていうのは、長く続く場合がありますけど、その理由っていうのは、常に一発当たるものを探してるからです。常に一発当たるものを探してるってことは、それが探せなかった時に、終わるってことですから、破綻するってことですから、すごく不自然な、システムになってるわけです。ギャンブルですよね、要するに。一発当たった、何発か外した、で、また一発当たった、プラマイゼロみたいな。で、どんどんマイナスになっていくみたいな。そういうようなギャンブル的な発想なわけです。ニーズだけに食いつくっていうのは。で、毎回新しくニーズを探さなきゃいけないから、めちゃくちゃめんどくさいし、大変です。流行り物を探すっていうのは。で、それができる人もいるわけですよ。PPC アフィリエイターですごく稼いでる人、PPC アフィリエイターですごく稼いでる人とかっていうのは、すごく流行り物を探すのがうまいです。だから、PPC アフィリエイターでずっと稼げるわけです。一個の商品が売れなくなった、その売れなくなる前に次の新しい商品をもう見つけてるわけです。だから、ずっとそれが繰り返されて、一定の額を稼げるわけです。何百万とかですね。それってのはやっぱ、ある種の才能なわけですね。僕はそこっていうのは、鍛えることはもちろんできるのかもしれないですけど、そこを鍛えて、なんていうのかな、行き当たりばったりな人生を歩むよりは、それすらも必要がない。つまりニーズが自然に分かってしまうようなシステムを自分の人生に取り入れた方が楽だと思うんで、僕はとにかく楽に生きたいわけですよ。めんどくさいことしたくないですから。だからどうすれば楽に生きれるだろうってことばっかり考えてるわけです。で、どうしたら楽に生きれるだろうって考えたときに、行き着く先っていうのはシステム化なわけです。自然なシステムっていうものを作ってしまえば、自分はそんなに動かなくても勝手に情報とか入ってきて、勝手に欲しいものが分かって勝手に売れるものが分かる、そういうような状況っていうものを作ることができたりすれば、楽なわけですよね。だからそういう楽なシステムっていうのを作らなきゃいけない。流行り物をずっと追っていくっていうのはかなり大変です。僕特に雑誌とかね、新聞とかテレビとか見ないんで流行り物なんて分かんないわけです。だそういうの好きな人はね、ニーズをどんどん探して追い求めていくっていう、そういう他のシリーズの音声でも話しましたけど、狩猟型の、狩りに出るような、ビジネスっていうのをやればいいと思うんですけど、僕は基本的にそれが嫌なんで、だから、ニーズだけに食いついてるっていうのは非常に危険なわけです。で、二つ目っていうのは方法論だけに頼っている場合です。いろんなテクニックがあります。それこそ PPC 広告っていうのは、さっき出ましたけど、PPC 広告っていうのは一つの方法論でしかないわけです。つまり、Google 様がですね、あなたの広告は出しませんよって言ったらもう終わりなわけですよ。だからその方法論っていうものだけに頼っていると、それで終わってしまう。現に、情報販売とかアフィリエイトで食っていた人の大半っていうものが、Google スラップと呼ばれる PPC 広告の締め出しを食らってですね、毎月何百万もあった収入がマイナスになってしまったとか、倒産した会社もいくらでもあります。SEO だけに頼ってるっていうのもその典型例ですね。Google のアルゴリズムが変わった時、ガラリと変わった時が2回か3回ぐらいありました、今まで。その時、今まで1位だったサイトが、一気に圏外に落とされるっていうことが頻繁に起こりました。で、それによって Google っていうのは、いくつもの会社から訴訟されてます。訴えられてるわけですね。でも Google っていうのは、非常に優秀な弁護士集団を持ってますから、雇ってますから、だから一般の企業とか中小企業みたいな街の工務店みたいなところがですね、太刀打ちできないわけです。 でも、Google によって集客できてたものが、ある日突然、一人も来なくなった。毎月安定してね、それにあぐらかわいてた時には良かったんですけど、でもある日突然ゼロになるってことが、本当にあるわけです。他にも、有名な話では、アドセンスっていうものがありますね。Google アドセンスっていうアフィリエイトのシステムがありますが、広告貼ってそれがクリックされたら、報酬が入るというようなシステムがありますけど、アドセンスでお金を稼いでた人で、アドセンスのアカウントを消されたっていう人は、僕の知り合いだけでも何十人もいます。で、しかもその何十人っていうのはみんな毎月何百万っていうレベルでアドセンスを稼いでた人です。毎月100万円とかの収入がある日突然ゼロになるんです。そういう方法論だけに頼ってる、人っていうのは非常に脆いですね、やっぱり。変化に対応できないですから、何かのその、なんでしょうね、それこそ Google に嫌われるとか、そういうことが起こった瞬間にもう変化に耐えられないわけです。で、さらにその方法論っていうものが知れ渡った時に、それは陳腐化していきますし、Google とかそういう企業が、介するようなものだったら締め出しを食らいます。そういうようなことがあります。SEO とかそうですよね。SEO の情報が広まった途端にアルゴリズムは変換されます。変えられるわけですね。そういうふうに、いたちごっこなわけです。方法論っていうのは。で、うまくいってる人は何をやってるのかっていうと、その SEO アフィリエイトとか、PPC アフィリエイトでうまくいってる人ってどういう展開してるのかっていうと、アフィリエイトプロバイダー、A8net とか、バリューコマースとか、インフォトップとかを介さずにですね、直接街の、何か、なんでしょうね、何でもいいですけど、野菜とか、肉とか、そういう名産品とかを売るコンサルをしてます。つまり広告屋さんになってるわけです、半ば。特に田舎の方ではすごく重宝されるんで、PPC の能力持ってる人っていうのは、直接ですね、レーシックの病院とか、歯医者さんとか、美容院とかと契約して、それで売り上げに対するインセンティブをもらってる、成果報酬をもらってるわけですね。まあ、あるいは固定でコンサルフィーもらったりしますね。そうやって、いろんな変化に対応できるように、リスクを分散してるんです。方法論でやってる人はね。でも結局それも、なんでしょうね、その、今までやってた SEO のノウハウとか、PPC のノウハウっていうものが使えなくなった時に終わるんで、だから非常に脆いものになってます。一応リスク分散はできてるんで、そんなに簡単にね、ゼロになることはないと思うんですけど、でもそれもやっぱり結局、傷を、なんでしょうね、隠してるだけ、臭いものに蓋をしてるだけの話なんで、だから方法論だけに頼るっていうのは非常に脆いビジネスですね。これもずっと言っていることです。で、三つ目、ビジョンだけの人。ビジョンだけでは人を巻き込めないです。私はこんなことがしたいんです。こんな世界が素晴らしいんです。世界平和をみんなで目指しましょうとか言っても誰も巻き込まれないです。相手にされないわけです。じゃあなんでかって言ったら実力が伴わないからです。つまり方法論を持ってないからですね。しかもニーズもないわけですよ。世界平和とか言っても。みんな世界平和とかはね、それは心の中では願ってますけど、でも自分の現実と関係ないですから、はっきり言って。だから、そこをうまくニーズと結びつけたりだとか、方法論で具体的な方法を提示したりだとかしないと、ビジョンだけでは巻き込まれないわけです。相手にされないわけですね。だから、どんなに崇高なビジョン、どんなに大きなビジョン、どんなに情熱のあるビジョンを持ってたとしても、何の影響も与えられないです。そして4つ目、循環していない。循環していないビジネスっていうのは腐っていきます。腐っていくっていうのはどういうことかって言ったら、新しいものが入ってきた時に殺されちゃうわけです。それは、それこそ街の、商店街っていうものは、ある種の腐ったビジネスですね。もちろん、そういうビジネス的にってことですけどね。地域密着型っていうのはすごくいいことなんですけど、でもビジネス的には非常に脆いわけです。循環しないですから。それ何かって言ったら、巨大なスーパーとか、量販店っていうものが生まれた時にもうそこに誰も行かなくなるわけです。そこでうまく循環ってものを生み出すことができてれば、腐ってはいかないわけですね。その循環って何かって言ったら人の流れとかお金の流れとか価値の流れとか、そういうものの全ての流れです。その流れが滞らないような環境にしてしまえば、どんなライバル新しいものが生まれようが、うまくいくはずなんですね。で、その循環の中には創造と破壊っていうものも含まれます。つまり、商店街が商店街のまま永遠に同じビジネスモデルを繰り返すっていうことは不可能なわけです。 だから本当であれば時代とともに商店街ビジネスっていうのも、移り変わっていかなきゃいけなかったわけですけど、その移り変わりができなかったところっていうのは、大手の量販店、とかに潰されていってるわけです。だからゴーストタウンになってるわけですね。そういうふうに循環しないビジネスってのは腐っていきます。それはいろんな意味でですね。人が循環しなければ、その中の会社っていうものの中の人が循環しなければ、会社っていうものの中も腐っていくし、要は新しいことをしなくなるわけです。どんどんどんどん腐敗が進んでいって、死んでいくわけですね。新しい情報とか考えとか人を取り入れないから古くなって腐るわけです。で、この腐敗のスピードっていうのは時代とともにどんどんどんどん新しく、上がってきています。なぜかっていうと、時代っていうもの自体、世界っていうもの自体が変化のスピードが速くなってるからです。だからその変化のスピードを速くするためには循環させなきゃいけないわけですね。新しい考えを取り入れたり、新しい人を取り入れたり、新しい技術を取り入れたりしなきゃいけない。でもその循環ってものが起こせないビジネスをしてしまうと、時代の流れの速さってものに飲み込まれて、一瞬にして腐っていきます。それは本当に今まで、昔っていうのは20年、30年しないと腐らなかったものが、今では1年、2年で腐るようになってます。で、それが下手したら1ヶ月、2ヶ月で腐るような、ことにもなりかねないわけですね。で、こういうふうに、ニーズだけで食いつないでるとか、方法論だけに頼ってるとか、ビジョンだけを持ってるとか、循環しないシステムを作ってるとか、そういうものをやってる人っていうのは、どっかで不自然、無理があるわけですから、だから、不細工なビジネスなんです、すごく。で、長く続かないですね。すごくリスキーです。で、じゃあ、具体的にですね、どういうビジネスを、作っていけば、その循環するシステム、自然なシステムっていうものを作っていけるのかっていうと、それはですね、これまでのお金の源泉シリーズで話したことも全て関係してきますが、4つの能力っていうものがありましたね。お金を生み出すための4つの能力。俯瞰力と、提案力と拡散力と融合力っていうものがありましたね。その4つの能力を鍛えて、そして今言った4つの要素っていうものを1つのビジネス、システムに統合していくことです。それによって調和したビジネスっていうものが、作り上げることができます。自然なビジネスと言ってもいいし、調和したビジネスと言ってもいいですね。まあ、時代っていうのは調和の時代だっていうことを言ってるんで、だから調和したビジネスっていうふうな言い方をした方がいいかなと思うんですけど、そういうビジネスを作ることができるんです。4つの要素っていうのは、ニーズ、方法論、何でしたっけ、ビジョン、循環、その4つです。4つの能力っていうのはさっき言ったものですね。その4つの能力と4つの要素っていうものを1つのシステムに統合することです。で、それっていうのは単純にウィンウィンっていう関係性ではないです。よく言いますよね。お互い両者、得するような関係を築ければ、それは長続きしますよねとか、みんなが得するような世界を描けば、みんな寄ってきますよねっていうふうに言うわけですけど、ウィンウィンっていうのは非常に短絡的っていうか、なんでしょうね、一時的なわけです。ウィンウィンな関係っていうものは一時的です。だからウィンウィンな関係を描くことだけでは不十分なんですね。それは時代の流れってものが速くなればなるほど不十分になっていきます。まあ、今のうちにそこを少し進化させていかなきゃいけない、考えをシフトさせていかなきゃいけないんですけど、それは何かって言ったら、ウィンウィンな関係を築くことに目を向けるのではなくて、進化の螺旋を描くことに目を向けるんです。進化の螺旋っていうのはどういうことかって言ったら、そこに関係する人すべての可能性を広げていくってことです。単純にウィンウィンっていうのは一時的な関係性ですけど、常にそのビジネスに関係する、そのシステムの中にいる人たちの可能性をお互いに広げ合う、大きく広げていくようなシステムを描いていくってことです。何が違うのかっていうと、それは次があるってことです。ウィンウィンっていうものは、お互いのものが満たされていけばいいわけですけど、ただ時代が変化すれば、そのウィンウィンな関係っていうのは崩れていきますよね。だからその時代の流れっていうもの、あるいは偶然性っていうものを取り入れて、それも含めた上で進化の螺旋っていうものを描いていくわけです。つまり変化に応じて進化していかなきゃいけないわけです。時代の変化、状況の変化に応じてフレキシブルに動いていかなきゃいけない、わけですね。自由自在に動いていかなきゃいけないわけです。僕の理想の人間として、世界を縦横無尽に生きれる人っていうことを言いましたが、まさにそういうことなんですね。常にその瞬間その瞬間の状況に合わせてフラットな目で世界を見れることができて、そして縦横無尽に、移動することができる、動き回ることができる。それによって 進化することができるわけです。ずっと同じところにとどまって同じ考えに固執して同じことをやり続けていたら、それはもうすぐ古くなるわけです。時代に、取り残されていくわけですね。だから時代に取り残されないっていうのが非常に重要なキーワードになってきます。それはずっと言ってるグローバル化の影響でもあるし、偶然性、が強まったって影響でもあるし、特に進化のスピードが上がってるって影響が大きいですね。人間の進化のスピードどんどん上がってます。新しいアイデアが出てくるスピードがどんどん上がってるってことです。だから常に自分も新しく創造と破壊ってものを繰り返しながら、新しく生まれ変わりながら進化の螺旋ってものを描いていかなきゃいけない。一段一段どんどん登っていかなきゃいけないわけです。でもそれをやめた時に、ビジネス腐っていくわけです。不自然になっていくわけです。だって世界ってものは螺旋を描きながら進化していってるわけですよ。決して同じところにとどまってるわけでもなければ、逆戻りしてる、遡ってるわけでもないですよね。常に時間っていうものは前に進んでいますし、まあなんて表現してもいいですけどね、方向はどっちでもいいですけど、とにかく違う場所に動いてるわけです。動き続けてるんですね、時代、世界っていうものは。だからそれに合わせて僕らも歩んでいかなきゃいけない、ずっと登っていかなきゃいけないわけです。でそれっていうのはまさに進化の螺旋を描くってことなんです。でそれをそこに関係する人全員で描くことができたとすれば、そのシステムっていうものは完全に時代と調和するわけです。つまり終わらないわけです。具体的に言えば、例えばですが、今僕がこのお金の源泉シリーズでやろうとしていることもそれですね。僕がこの時代っていうものを読んで、この時代っていうものを俯瞰して見えてきたものをあなたに伝える、っていうことをやってるわけです。で僕のビジネス自体を考えてみてもらえば分かると思うんですけど、僕は一番最初アフィリエイトノウハウを売ったわけです。ブログ解体新書とかっていうものを作って売ってたわけですね。初心者向けのアフィリエイトブログのやり方っていうものを売ってたわけです。でも僕はその中から抜け出したんですね。なんていうのかな、アフィリエイトを教える人になりたくなかったんです。アフィリエイトだけを教える人、それはやはり自分の世界を狭めることだと思ったし、お客さんの世界も狭めることだと思ったんです。だからアフィリエイトにでも他のビジネスにでも何でも応用できることを教えたいと思ったんです。でその次の一歩っていうのは、僕は情報企業を教え始めたんですね。情報企業っていうものの方法論がまだまだ、未整備だった時代に、情報企業っていうもののやり方を、教え始めたわけです。でそれが一段落したのが、ネットビジネス大学あたりですね。で それから何をし始めたかっていうと、あらゆるビジネスで使えるようなシステム作り、あるいはスキルを身につける方法を教え始めたわけです。でそれが2008年2009年あたりの活動で、2010年からは、じゃあその、ノウハウであったりだとか、アイディアっていうものを生み出す脳みそを鍛えるっていうことに、注目し始めたわけです。でその能力を鍛える、自力を鍛えるっていうことをやり始めて、で2011年には、原田さん、原田翔太さんと始めた創造的破壊プロジェクトっていうものによって、マーケティングっていう分野にクリエイターっていう文脈を持ってくる、あるいはクリエイターの人たちに対してマーケティングっていう文脈を融合させる、そういう活動を始めたわけです。そして今2012年、お金の源泉ってことで、そもそもお金とは何かっていうこと、お金を得るための人生とは何か、お金に困らない、あるいは価値を与え続けることができる人間になるためにどうすればいいのかっていうことを、伝えているわけです。これってのはすごく移り変わってるわけです。順番に進化の螺旋っていうものを描いて、来てるわけですね。アフィリエイトを教えてきた頃があって、そこから順番に違うこと、新しい世界っていうものを自分で広げながら、自分の世界も広げながら、お客さんの世界も当然広げていく、そういうようなビジネスを描いてきたわけです。だから僕は6年間かな今で、ずっと同じように稼ぎ続けることができてるわけです。僕のやってることって同じことなんです。システム的にはですよ、モデル的には全く同じことを繰り返してる。だから特に新しいことをやらないんです。だから僕あんまビジネスのこと知らないんです。新しいこと知らないですから、新しいテクニックとか知らないですね。新しいビジネスモデルとか興味ないんです。なぜかって言ったら、同じシステムをそうやって進化の螺旋を描きながら繰り返せばうまくいくってことが分かってるからです。なんでかって言ったら、時代に合ってるからですね。時代の変化に合わせて、モデル自体は時代の変化にそんなに左右されないんです。アフィリエイトっていう モデルがなくなるかって言ったら、もともと代理店とかいっぱいあったわけですから、なくならないわけです。オークションっていうモデルがなくなるのかってなくならないわけです。ダイレクトレスポンスマーケティングっていうモデルがなくなるかってなくならないわけです。メールマガジンっていうものがなくなるかって言ったら、なくならないわけですね、基本的には。だから、そこで時代に左右されるってことはほとんどないです。でも、ツイッターとかね、フェイスブックとか、そういうテクニック論、テクニカルな部分に終始してしまうと、それは時代に流されます。でも、モデルっていうもので、しっかりビジネスを認識して、そしてその中で、螺旋を描くこと、進化の螺旋を描くことっていうものを、システムとして取り入れてることによって、終わらないんです、それは。そのストーリーってずっと終わらないんです。僕が変化し続けてきてるから、だから、当然、お客さんも変わってきてるし、5年、6年前からずっと僕のことをウォッチしてくれてるって人もいます、当然。両方なんですね。既存にいる人たちも進化の螺旋の渦に巻き込めてるし、外にいる人たちも僕は時代に合わせて進化の螺旋を描いてるつもりなんで、だからその時代性ってものに惹かれて新しい人もやってくるわけです。そういうふうに、螺旋を描くことをすることによって、終わりのないビジネスっていうものができるわけですね。で、常にビジネスモデルを考えるとき、ビジネスのシステムを考えるときっていうのは、そういう螺旋を考えなきゃいけないです。今、何が売れるのかなって思ったところで、それは一時的に過ぎないんで、そうではなくて、今の時代っていうものはどういうものかっていう大枠を捉えた上で、どういう螺旋を描けばみんなついてきてくれるのか、巻き込まれるのかな、どういう竜巻を生んでいけば巻き込まれるのかなっていうことを考えるわけです。誰もいないところで竜巻を起こしたって何もならないわけですね。いっぱい人がいるところで竜巻を起こせばみんな巻き込まれるわけじゃないですか。で、みんな上に上がっていくわけですよ。そういうふうに描いていくわけです。まあ、竜巻って言うとね、みんな死んじゃうかもしれないですけど、そういうイメージです。だから、単純に今、ツイッターが売れますよ。今、何々が売れますよ。今、こんな商品が最強に売れますよ。今世紀最大の何々ですよ。とか言われても、興味ないわけですね。だってそれは、螺旋を描けてないから。点なんですよ。螺旋っていうのは線ですよね。線で。点が続いてるわけですよね。階段が続いてるわけですから。でも、流行りってものはその時代にある点なんです。それを描いたところで、何にもならない。シミですよね、時代の。だからそれって、なんか虚しいことだと思うんで、だから僕はストーリーってものを続けなきゃいけないし、螺旋を描かなきゃいけないし、それは常に変化するものだって思ってるわけです。僕と同じ頃に始めた人で、未だにアフィリエイトを教えてる人もいます。未だに同じようなことを繰り返してる人もいます。でも見てて僕は虚しいと思うわけですね。で、たまにですね、無料オファーお願いしますとか言われるんで、まあそれを見てみたりするんですけど、いや、5年前と変わってないなと思うわけですよ。僕がやってた頃、僕が5、6年前にやってた頃と、ノウハウが何にも変わってない。レビューブログを作ってとか。いや、なんか新しいのあるんですかって話なんですよ。新しくないわけですよ。で、そんな新しくないことを5年も6年もずっと教え続けてるわけです。あの手この手でね、見た目を変えながら。全く同じことをずっと教え続けてる。それに何の意味があるのか。それっていうのはやっぱ焼き旗なわけですよ。結局、新しく入ってきたド素人の初心者の、まだ何も分かってない、うぶな人たちっていうものを相手にして騙して儲けてるっていうような関係になってくるわけです。それやりたいのかって話ですよね。僕はやりたくないわけです。もちろん、はっきり言えば、素人騙す方が簡単だし、儲かりますよ。でも、おそらく、それをやってる限りは自分の世界が広がらないです。お金は手に入るかもしれないけど、お金で手に入る世界しか描けなくなります。お金で手に入る世界っていうものは非常に狭い世界ですね。海外旅行に行ってみたりとか、家を買ってみたりとか、車を買ってみたりとか、そんな世界を描きたいんだったら、初心者の人を騙すようなビジネスをやればいいと思いますけど、そういうのもね、必要悪ですから、ある意味。そういうのがないとね、やっぱ、騙される経験でないと成長しないですから、人は。だから僕はそれはそれで必要悪だと思ってるんで、別に、嫌いですけど、抹殺しようとか消滅させようとは思わないわけですね。むしろ、気がついてほしいわけです。そういう人にも含めて。螺旋描いた方が楽しいよ。自分の人生も広がるし、相手の人生も広がるんだから、面白いでしょっていうことを言いたいわけですね。なんでそんなに自分の人生も凝り固まった狭い世界に押し込んで、相手の世界もその型にがっちりはめちゃって、ガチガチなね、なんか、ものにしちゃうのかって話なんですよ。バレンタインデーのチョコレートかって話ですよね。溶かして型にはためて、はい、はい、みたいな。溶かして型に はめるだけだったら、板チョコでいいじゃないですか。 意味ないわけですよ。なんかオリジナルでね、はい手作りって作るんだったらなんか一工夫欲しいわけですよね。そうやってちょっとしたアイデアを乗せたりだとか、新しいものっていうものを生み出すことによって、世界はすごく面白いものになるにもかかわらず、板チョコ溶かしたね、型にはめるだけって何にも面白くないわけじゃないですか。で、それを手作りと言っちゃってるバカさ加減、それが嫌なわけですね。で、これ聞いてる人にはぜひそうはなってもらいたくないし、おそらくそんな狭い考えはもう持ってないと思うんで、どっちが幸せですかってことですよね。自分の世界も広がるわけですよ。だって他人に感謝されれば他人が何か教えてくれたりするわけですよね。でも、気づくわけです。その情弱相手の騙してるビジネスっていうのは。僕らの間ではね、面白い言葉があって、情弱相手に騙してビジネスやってる人、何というかっていうと、牧場か、漁船なんです。牧場ビジネスと漁船ビジネスなんですね。つまり、漁船で、網を張ってですね、稚魚を捕まえるみたいな。まだ成長してない人をがっさりさらってきて、全部食っちゃうみたいな。そういうビジネスなわけですね。で、牧場も同じですね。餌を与えて、飼って、ずっと搾取し続けるっていうような牧場ビジネスなわけですよ。意味ありますかって話なんです。人間相手にしてるわけですから、小魚とかね、豚とか牛とか相手にしてるわけじゃないんだから。ちゃんと物事を考えられる人間を相手にしてるわけですから、お互いに進化し合うような関係を作った方が面白いですよねってことなんです。で、そういうビジネスを描かないと長く続かないです。特に精神的に長く続かないです。精神的に長く続いてる人っていうのは、どっかネジがぶっ飛んでる人か、あるいは本当にその状況に気がついてないバカか、どっちかです。なんで、まあ、そういう人やことをやってる人をちょっと見てみれば分かると思います。で、最初の1年とか2年とかっていうのはそういうことをやりがちなんです。だから、そこから気づけるかどうかっていうことが重要です。でですね、しっかりそういう進化の螺旋を描けるような、循環を描けるようなビジネスモデルを作ることによって、いろんなところでシンクロニシティであったり融合っていうものが、生まれてきます。そして自分の世界も相手の世界も広がっていって、当然結果としてそのビジネスでは長く続きますし、お金、収益っていうものも当然上がります。だって人は巻き込まれるわけですから、それに。巻き込まれる人が多ければ多いほど収益になっていくわけです。で、旧来的なパラダイム、つまり前時代的なパラダイムってまあどんなものかっていうと、売れるものを見つけて売るっていうものだったわけです。新しい何かを売るわけです。で、これっていうのはすごくもう古いわけです。何が古いかってスピードが遅いわけです。売れるものを見つけて売るっていうのは、5年前とか4年前ぐらいであればいけました。売れるものを見つけて売るっていうのは基本概念ですから、だからそれっていうのはもう当たり前の発想なんです。基本的な概念なんです。でも未だにそれにしがみついてる人っていうのはまずうまくいかないです。じゃあどうすればうまくいくのかっていうと、僕の言ってるニュータイプ的パラダイム。僕は今広い意味で、今僕がやろうとしてるビジネスっていうのはニュータイプ育成なんで、だからニュータイプ的パラダイムっていうのは何かっていうと、売れるものを見つけるのではなくて、シェアするものを見つけてシェアすることです。同じことじゃないかっていうふうに思われるのかもしれないですけど、全然違うことなんですね。根本的に全然違います。売れるものを見つけて売るのと、シェアするものを見つけてシェアするっていうのは根本的に違います。何が違うかっていうと、スピードが違うわけです。例えばですね、まあ、ずっと言ってきましたけど、美味しいラーメンがあった時にシェアするっていうことはその瞬間にできるんです。ただ美味しいラーメンを見つけてそれを売るっていうのは時間がかかるわけです。じゃあどっちがいいかって言ったら、スピードが速いシェアする方からまず始めなきゃいけないんですね。で、シェアするだけじゃお金もらえないじゃないかっていうふうに思うかもしれないですけど、シェアすることによって何が生まれるのか、情報をシェアすることによって何が生まれるのかっていうと、それが確かに求められているっていうことが実感できるんです。小さな情報っていうものをこの瞬間にリアルタイムで発信することによって、それが誰かの目に留まる、そして誰かがリアクションする、そのリアクションによって売れるもの、求められているものっていうものがリアルタイムに肌で感じられるんです。で、しかも間違いのないものが見つかるんです。売れるものを見つけて売るっていうのは、実際に蓋を開けてみて売ってみないと売れるかどうかっていうのは分からないわけです。永遠にリサーチはリサーチでしかないですからね。リサーチよりも実際に市場に投げかけてみる、シェアしてみるっていうことの方が大切なんです。で、売れるものを見つけて売るパラダイムでは、アンケートを取りましょうっていうパラダイムがありますが、方法論がありますが、 これは僕がブログ解体新書をやった頃に、おそらく日本の情報企業家の人で一番最初にやったことなんですね。無料で商品を渡してアンケートを取って、商品の完成度を高めていくってことをその当時やってたわけですが、そのパラダイム、そのテクニックっていうのはもう古いんです。それはなぜかって言ったら、アンケートを取ったところで本当に売れるものは分からないからです。でもシェアした時にそのシェアが広がったとすれば間違いなく売れるんです。それはだってもう確実ですよね。シェアが広がるってことは意味分かりますよね。アンケートで私はこれが欲しいですっていうのは嘘が多いんです。あるいは多くのお客さんっていうものは自分が欲しいものなんてよく分かってないですから。でも何かをシェアした、でそれがいいねいいねいいね、すごいねこれいいね、友達も伝えたいっていうぐらいの実際の行動に起こすようなものだったとすれば、間違いなくそれは売れるんです。だからシェアするものを見つけてシェアするって行いには、インプットも発想もアウトプットも発見も全てが含まれるんです。だってシェアするものを見つけるためには何かを見つけなきゃいけないし、何かをインプットしなきゃいけないし、何か相手を思い浮かべなきゃいけないし、何かをアウトプットしなきゃいけないわけですよね。これが全てほぼ同時に行うことができるわけです。で、しかもそのリアクションを見ることによって間違いのない結果っていうものが返ってくるわけですね。これによっても圧倒的なスピードを手に入れることができます。いつまでもリサーチしてる場合じゃないんです。実際にシェアしなきゃいけないんです。自分の考えてること、自分の思いついたことっていうのをシェアして、それが広がったら間違いないってことです。で、それをビジネスとして形作ってきたら間違いなく成功します。そういうものなんですね。だからその求められるかどうかっていう、そのリアル感、現実感っていうものが非常に重要なんです。机上の空論でね、紙に書いたリサーチ、ネットで検索したリサーチで売れるものが本当に分かる時代ってもう終わったんです。なんでかっていうと、物が溢れすぎてるからですね。物が溢れすぎた時代に何が欲しいですかなんて聞いたって何も欲しくないんです。何が食いたいですかって聞くのと同じです。何でもいいよって言われるわけです。美味しいものは何でもいいですよって言われるわけです。じゃあ違うよ、こんなものを思いついたんだけど食べたいって言った時に、おお、それうまそうだねっていう反応が返ってきた瞬間に、それはもう間違いなく売れるものなんですよ。そういうことなんです。それがやれるかどうか、でそれをやっていかなきゃいけない。ニュータイプ的パラダイムっていうのはシェアなんです。シェアするものを見つけてシェアをすること、それが最小単位のビジネスなんです。で、しかもこれ今すぐできますよね。今すぐ見たものを、感想を書いてシェアするだけですから、だから誰でも今すぐにこの瞬間に簡単にすることができる。で、それをやり続けることによって、どっかで新しい発見が見つかって、売れるものが間違いなく売れるものってのが見つかってくるわけです。でも、いつまでもアンケートを取ったり、いつまでも雑誌を読んだり、いつまでもリサーチをしている状況っていうのは永遠に確定するものが見つからない。で、今、外れやすくなってますからね。それは、ずっと言ってるように、物が増えてきて、グローバル化が進んで、ライバルが増えてきてるからです。外れやすいんです、単純に。じゃあ、そのね、大企業とか、ある程度経験のある人とか、体力のある人だったら、いくら外れたって、屁でもないですよ。痛くも痒くもないですよ。でも、僕らみたいな小さな人たち、中小企業あるいは個人の人たちが、そんなに何回も失敗に耐えられるかっていうのは、耐えられるわけないんですよ。いろんな意味でね、モチベーションっていう意味でもいいし、時間っていう意味でもあるし、労力、お金、あらゆる面で僕ら体力ないですから、だから耐えられるわけがないんです。一発で死んじゃうんです。まあ、よくて2回3回で死んじゃうわけですね。じゃあそんなね、リスクのあることをやってる場合じゃないんです。もっとシェアするってことをして、間違いないリスクのないことを選んでいかなきゃいけない。で、これがシステムなんですよ。だって、シェアするものをシェア見つけてシェアするっていうことを自分のシステム、人生の中に取り入れるだけで、相手が求めるものが如実に分かってくるわけです。リアルで分かってくるわけです。現実感を伴って分かるわけです。それいいね、友達も伝えるよって言われたら、もう間違いないじゃないですか。そういうものを見つけられるシステムを自分の中に取り込んでいけばいいだけの話なんですね。で、求められるものを作る、望まれるものを作るの連続がビジネスとしてのストーリーを作っていくんです。で、じゃあ求められるもの、望まれるものっていうものはリサーチすれば分かるのかっていうと、さっきから言ってるように分からないんです。どうやったら分かるのかっていうと、自分がシェアしたいものをシェアしてみて、その中から反応が良かったものを見つけるんです。それだけです。それが一番分かりやすいんです。つまり、どこから始まるかっていうと、ちょっとしたアイデアからスタートするんです。ちょっ ちょっとしたアイデアからスタートして、そのアイデアをシェアすることによって、それがひょんなきっかけでビジネスになっていくわけです。だからどんどんどんどん自分の体験したいもの、自分の知っているもの、自分の見たもの、聞いたもの、考えたもの、そういうものをアウトプットしてシェアしていかなきゃいけないんです。そういう循環をすること、そういう螺旋を描くこと、進化の螺旋って何かって交換の螺旋ですから、じゃあ与えなきゃいけないわけですよね、最初は。じゃあ何かをシェアしましょうってことです。何かをシェアしたらリアクションが返ってくるわけです。そうやって交換されるわけです。シェアする、リアクションされる、シェアする、リアクションされる。交換の連鎖ですよね。そうやって進化していくわけです。自分自身も相手も。で、それが、異常に反応がいいものを見つけたときに、おお、これはいいなってビジネスになっていくわけです。簡単ですよね。見つかりますよね、絶対に。売れるものがわからないんですとかっていう人は未だに多いですけど、見つかるんですよ、売れるものなんて。間違いなく。それはね、1時間で売れるものを見つけてくださいって言ったら、見つからないかもしれないですよ。でも、ソーシャルメディア見てたら、何がシェアされてるのか、何が人気があるのかっていうのは、もう見たらわかりますから、数字として。じゃあ、売れるものなんてわかるんですよ。で、それを実際に自分もやってみたら、実感としてわかるんですよ。リアルにわかるんです。それが、ニュータイプ的パラダイムだってことです。旧来的パラダイムっていうのは永遠に実感できないんです。でもニュータイプ的パラダイムっていうのはもう実感のベースでやれるんで、だから早いんです。で、そういう連鎖ですね。求められるもの、望まれるものを一段一段作っていく連鎖によって、螺旋っていうものを描かれていくわけです。で、売れるものは何だろう？でももう遅すぎるんです。正確さもないですね。で、非常にリスキーな面があるということです。じゃあ、それをですね、分かるようにしなきゃいけない。つまり、4つの要素って言いましたけど、ニーズが分かるようにしなきゃいけない。ニーズが分かるようにする方法がシェアするってことなんです。そういうものを取り入れていくことがシステムなんです。シェアすることによってニーズが分かる。ニーズが分かることによってビジネスが生まれる。ビジネスが生まれることによって方法論を生かすことができる。方法論を生かすことによって結果が変わる。結果が変わることによって世界が変わる。ビジョンが実現される。そういうシステムです。で、そして、お客さんからまたリアクションをもらう。で、それによってまたニーズが分かる。また次の世界を描くことができる。また同じ言葉を繰り返される。そうやって螺旋を描いていくわけです。同じことが繰り返されるんです。進化しながらね。ぐるぐるぐるぐる同じモデルの中で進化しながらぐるぐる回っていくんです。同じことは悪いことだっていうふうに、まあいろんなところで言われる。新しいものの方がいいことだ。新しいモデルの方がいいんだっていうふうに言われますけど、モデルは変える必要ないんです。だってモデルなんて一生変わんないんですよ。社会っていうモデルは変わってないんです。人間っていうモデルは、人間関係っていうモデルは変わってないんです。何にも変わってないんですね。世界っていうモデル自体も何にも変わってないんです。その中の何とか主義とか、具体的なテクニックとかが細々変わってるだけであって、大元のシステムっていうのは何も変わってないんですね。だからそこのシステムっていうものを把握してしっかり認識した上で、そのシステムであったりモデルに乗っかった進化の螺旋っていうものを描くことができれば永遠にビジネス続きますから、だから儲からないわけがないんです。で、今、無料オファーってものが流行っていて、リストっていうものの収集がすごく流行ってますけど、ほとんどの人は意味がないです。見込み客を集めるっていうことが焼き旗になってます。焼き旗やってね、うまくいったかって言ったら、うまくいかなかったことを歴史は証明してるわけですよね。焼き旗することによって、どんどんどんどんなくなるわけです。森林伐採とかしていくことによって、どんどんどんどん資源がなくなるんです。石油燃やすことによって、どんどんどんどん資源がなくなるんです。枯渇していくわけですよね。それがもう、歴史っていうものの中で証明されてるにもかかわらず、ビジネスっていうフィールドでも同じことをやってる人があまりにも多い。じゃあ、見込み客リストを消費するっていうのは何かって、燃やしてるんです、文字通り。どういうことかって言ったら、一つは広告です。もう最悪だと思います。見込み客を集めましょう、リストを集めましょう、リストがあれば儲かれますよって言ってる人は、一時的にしか儲からない人たちです。だから、売るものがなくなってるから他人の広告を受け付けて広告ビジネスをやろうとしてる人はあまりにも多いわけです。リスト反応取れなくなったな、だからじゃあ自分の商品には興味ない人なんだ、みたいなことを、わけのわかんないことを思って、じゃあそこに対して違うニーズがあるんだから広告出せばいいじゃないみたいな。そうすればウィンウィンだからいいでしょうみたいな短絡的な考え方なわけですよ。バカじゃないかって話なんですよね。それね、新しい世界を描けてないだけの話ですから、もっと面白い世界を描けたらどんな人だってついてきてくれるんですよ。まあどんな人だってってことはないですけど、一定確率ではですよ。だからどんな、見込み客を集めようが、面白い世界っていうものを描けば一定数の人は興味持ってついてきてくれるわけですから、だから同じビジネスを繰り返してうまくいかないわけないんですよ。 でも、よくあるのは、アフィリエイトで稼ぐ方法みたいなものを無料で配ってですね、自分のアフィリエイト教材を一通り売ったら、今度他人の商品を広告し始めるみたいな。で、挙句の果てには広告モデル作ることが最高なんですよみたいなことを言い始めちゃう。そしてそれに洗脳された人が同じように商品モデル型の、ビジネスモデルっていうのを作ってしまう。それはね、原発と同じなんですよ。核分裂なんですよ。確かにその瞬間核分裂されるからエネルギー生みますよ。だって違う商品売るわけですから違うニーズがあってね、その瞬間は何か売れますよ。でもそんなの繰り返してみたらどうですかって話ですよ。誰も相手にしなくなるんです、そんなメルマが。あれもこれもっつって来るわけですからね。誰からも相手にされなくなるわけですよ。で、残ったものはもう廃棄物ですよね。何にも利用価値のない。リスト、数字だけのリスト。そういうことになるわけです。だからそういうことをやったって意味がないってことを、もうそろそろ気づかなきゃいけないわけですよ。